健康生活応援番組生き生き時計。おはようございます、峰拓人です。
おはようございます、佐紀みのりです。この番組は東京慈恵会医科大学附属第三病院の提供でお送りします。
それでは今日のゲスト出演者をご紹介しましょう。先週に引き続きまして、東京慈恵会医科大学附属第三病院循環器内科診療部長の柴田孝博先生です。
おはようございます、柴田孝博です。よろしくお願いします。
柴田先生、早速ですが、今回は先週もちょっと予告しました狭心症のお話をちょっと中心にお聞きしたいと思いますけど、狭心症怖いですよね。
そうですね。
お話しいただけますか。
はい、先週もちょっとお話しいたしましたが、駅の階段登ったりした時に胸がこうもやもやす重くなると、そういうような症状を狭心症という話をしました。この原因としては冠動脈という心臓を養う血管、それが狭くなると、そういうような病気であるっていう話を、先週させていただきました。でこの原因として多くは糖尿病、高血圧、高コレステロール血症、喫煙、またせかせかするそういう A 型、気質といいますか、そういう話をさせていただきました。
その狭心症の今言ったお話を聞きますと、生活習慣病ですか、はい、との密接な関係あるということですけど、予防と対策はどうしたらよろしいでしょうか。
はいはい、まず一番はタバコをやめるっていうのが一番大切なことなんです。
タバコ吸ってる人は、
そうですね、はい、タバコ吸ってる人はやめるっていうことが大切だと思います。またあとやはりゆったりした生活というか、そういうのも大切なんだろうというふうに思ってます。
ストレスをためないですね。
そうですね、はい、あとやはり血圧高い方、またコレステロールが高い方、そういう方々はまず減塩、塩分を控えた食事ですね、またコレステロールを少なくするという食事をして、それでも高い人たちはやはりそういうお薬ですね、血圧を下げるお薬、コレステロールを下げるお薬、そういうものを飲まれるっていうのが必要だと思います。
はい、
狭心症と言いますと、先ほど先生がおっしゃいました階段を上った時に症状が出やすいということなんですが、はい、何もしてない時に起こる狭心症もあると聞きましたけれども、はいはい、これはどういうふうなんですか。
はい、実を言うと安静時の狭心症というのもあるんですね。でこれは大きく分けると2つあるんですね。明け方、朝方に胸が苦しくて目が覚めるような狭心症、これは間連縮性狭心症って言います。連縮っていうのはいわゆる痙攣するというタイプなんですが、その普段は普通に流れてる血管が急に痙攣して詰まってしまうと、そういうタイプの狭心症です。これはいわゆるある程度若くて、これは動脈硬化もちろん関係してるんですが、タバコと密接な関係があると言われてます。でもう一つはこれ狭心症といっても非常に不安定狭心症って言いまして、心筋梗塞っていう病気になりやすいタイプの狭心症があります。これも安静時に起きます。これは非常に危ない狭心症です。これは何もしてない時に胸が苦しくて、その苦しさが15分以上続くと、そういうような時には狭心症から心筋梗塞に移行しているというふうに考えて、すぐカテーテルという治療が必要になってくると思います。
そういう時の対応、はい、対策はどうしたらよろしいんですか。
はい、もうその場合にはすぐ病院に来ていただくことが一番いいと思います。救急車なり呼んでいただくっていうのが一番いい方法だと思ってます。
じゃあ救急車とかタクシーでもまず病院に駆けつけるっていうこと
ですか。そうですね、やはり一つは急に出てきた胸の苦しさ、その今までは感じたことないのにそういうふうに胸が苦しくなったという、そういうような症状がある方、またはそれが安静、何もしてないのに胸が苦しくなってきたと、そういうような方に関してはタクシーではなくて救急車をで病院に来られることをお勧めいたします。
救急車が来るまでに、はい、周りの人がしてあげられることというのはありますか。
例えば冷やすとか温めるとか、
頭を上にするとか下にするとか、いろいろありますよね。何もしなくていいんですか。
体ゆするとか。
そうです、あまり動かさない
動かさない方がいいんですね。
なるだけ早く ていう形の方がいいかと思います。
例えば血液の流れを考えますと、頭を上にするか下にするかというのはその病気によって違うと思うんですが、はい、素人では何も分かりませんけれども、目の前で苦しんでいる人のために何かできることっていうのは、
狭心症の場合で、ちょっと私の苦い経験で一つ ありました。それは前から胸が苦しいことあったと、でも休むと楽になると、うん、そういう患者さんが私の外来に来ました。で、調べましょうって言ってその日は返したんですが、次の日の朝もう胸が苦しいと、でもそれを見てた奥様が、まあ少し休めば治るんじゃないって言って、そのまま旦那さん寝てたんですね。そうしましたところ、実を言うと意識なくして病院に運び込まれてきた時にはもう心臓が止まってたと、そういうこともございました。
じゃあ心筋梗塞に移行してたわけですね。
移行してたわけですね。だからそういうふうに動いた時に胸の苦しい方が突然やっぱりその安静、何もしてないのに胸が苦しいっていう状況出た時には、やはりなるべく早めに来ていただくっていうのが一番いいのかなというふうに私は思っております。
怖いですね。
そうですねそうですね。
で、入院するまでもない場合、そのまず狭心症を疑われた場合の検査というのは、心電図と他には何かありますか？
そうですね、先ほど申したように高血圧、高コレステロール血症、そういうものが関与しているということあります。採血することによってそういうコレステロールが高いとか、そういうのを我々は見ています。
他の病気を見つけるわけですね。
ですね、心電図自体は狭心症の診断にはちょっと難しいんですが、うん、その運動負荷心電図といって運動をさすことによって心電図を取ると、それで狭心症を見つけることもできます。
狭心症と不整脈というのは関係がありますか？
はい、大きな意味では関係ないんですが、実を言うと狭心症の時に不整脈が出やすくなるというのはよくあることです。
うん、じゃあ不整脈が出ているからといって狭心症になる可能性が高いとかいうことはないんですね。
そうですね、
因果関係は
ちょっと違うかもしれないです。
そうです。
ただ心臓の筋肉が虚血と言いますが、血の巡りが悪くなった状況では不整脈がかなり出やすくなります。ただ一般的にドキドキするっていう不整脈とはちょっと違うものと考えていただいた方がいいかと思います。
その延長線って言いますか、
はい、
例えば不整脈とか、あるいは心臓から一番遠いところで例えば足のむくみとか、
はい、
が出た時にやっぱり心臓からの血液の循環が良くないんじゃないかとか、
はいはい、
いろんなこと出ますよね、
はい、
でよくふくらはぎは第二の心臓だみたいなこと聞いたことありますけれど、
はい、
そういうことはあり得るんですか？
はい、そうですね、心臓の動きが悪いような方っていうのは足がむくんできたりしやすくなります。で、足を動かすことによって足の血液を心臓に戻すことができるんですね。
どういうことですか？
足に筋肉があります。で、足に溜まった血液っていうのは心臓まで重力に逆らって上に上げないといけないんです。足を動かすことによってその血液がだんだんと上に、つまり心臓に近くに上がっていくんですね。そういうことをすることによって足のむくみを取ることができますね。
じゃあヨガのポーズの逆立ちのポーズはとても心臓にいいですね
いやそうですねちょっとなかなか
いろんな意味で、
そうですね、
あるんですね。
ただいずれにしろその足を動かすっていうことが非常に心臓にとってもいいことなんだろうというふうに思います。
そうしますと、やはりウォーキングとかが有効なんですね。
はい、
で足を動かしてそれを血液の流れをどんどん上に持っていくっていう、そういうシステムがあるんですか？
循環器内科って言います。循環というのはやはり血液を、はい、回していかないといけないんです、うん、どっかで滞ればそれは足をむくむっていう、まあ、そういうような状況を作ってしまいます、うん、その血液を循環する、心臓から出た血液を心臓にまた戻すと、うん、そういうことを考えた時に足は非常に動かすというのは大切なことなんだろうと思ってます。
あと足の裏にも心臓があると聞きましたけれども、足の裏もやはり刺激した方がいいんですか？
そうですね、まあそういうことも、足の裏を刺激するというのはやはり足を動かすということに、つながっていくんだと思います。はい、
わかりました。ちょっとここで一つ個人的な質問してよろしいですか。
はい、
柴田先生はなぜこの循環器内科のお仕事に就かれたんですか。
私昭和60年に医学部を卒業して医者になりました。その時に心筋梗塞で入院された患者さんがおられました。もうその人はもう息も絶え絶えで入院してきました。その患者さん入院した後にですね、いろんな治療を行いました。まあ1ヶ月近くかかったんですかね、歩いて帰られました。
そういうように歩いて帰ったってことは元気になられたってことですね。
そうですね、やはりそういうふうにうまく治療してやれば歩いて帰れると、そういうような学問をやってみたいと思って循環器を選びました。
そこで目覚めたわけですね。
そうですね。
狭心症の患者さんというのは、はい、軽ければほぼ全治するものなんですか。
非常に難しいところがあると思います。全治というのはやはり狭いところを広げるっていう治療法は非常に確立されてきたんですが、やはり一箇所狭くなると他の冠動脈という他の血管も狭くなってる、また狭くなる可能性がかなり高いんですね。やはり血管というのは一箇所だけじゃなくて全部が動脈硬化を起こしているというふうに考えてます。そういう意味では完治という言い方ではなくて、その後もやはり動脈硬化を進ませない、血圧を下げる、コレステロールを下げる、そういう治療法がずっと必要になってくると思います。
常に正しい生活をしていた方がいいわけですね。
おっしゃる通りですね。
やっぱりそうすると基本は心臓から血液を送り出して人間は生きてるわけですから、そこの部分をいかにきちっと自分でメンテナンスをするかってことですよね。
そうですね、
簡単なことはちょっと難しいですよね。、
はい、
まず生活習慣病をなくすことですね。
そうですね、やはり自分がそういう、例えばコレステロールが高いとか血圧が高い、あまり実を言うと自覚しない方が多いんですね。それを自分なりにやはりちゃんと見て、で高ければそれを低くするような、そういうようなことが必要だと思います。
ちなみに先生はそういう時にストレスとか溜まった時に、患者さんもそうですけど、ストレスを溜めない方法っていうのは何かあるんですか、先生ご自身。
よく寝ることだと思ってます。
よく寝ること、素晴らしいお話です。はい、今日は柴田隆弘先生に、特に、循環器系の中の狭心症のお話についてお聞きしました。
健康生活応援番組生き生き時計、この番組に関するご意見ご質問がありましたら、調布 FM 生き生き時計係までファックスか E メールでお寄せください。宛先はファックス 042-443-8068 443-8068、 E メールはメールアット調布 FM.com mail@chofu-fm.com、 お便りお待ちしております。
はい、この番組生き生き時計は調布 FM のホームページでいつでもお聞きになれます。本日のゲストは循環内科診療部長柴田隆弘先生でした。
ありがとうございました。
この番組は東京慈恵会医科大学附属第三病院の提供でお送りしました。